はい、どうもおはようございます。こんにちは、あるいはこんばんは。2024年6月7日金曜日、時刻は10時13分、朝の10時13分を回ったところです。ご機嫌いかがでしょうか。京都は一条通り神谷川角イルピアット神谷川より、パーソナリティはトニーです。水谷ラジオ、お久しぶりでございます。6月7日、イルピアット円町からカウントして、イルピアット誕生してから、営業始まってから本日で20周年を迎えることができました。ありがとうございます。20周年です、20年経ちました。20年前の今日、イルピアット円町、ね、イルピアットが誕生して、まあなんかイルピアット円町っていうタイトルが登場するのも、実を言うとイルピアット神谷川ができたからなんですけど、イルピアット神谷川ができて、イルピアット円町、イルピアット神谷川ってなってるんで、まあイルピアットができて20年という感じです。あんまり実感はないんだけれども、いくつか友人たちとメッセージのやり取りをしていて、こうやってこうボイスメッセージも少し送らせてもらっていて、でその中でずっと話を勝手にねしてるんですけど、話をするっていうか一方的に喋ってるだけなんで、ちょっと不安定な人みたいな感じになってるんですが、私がメッセージを送る中でよく喋っているのが、まあなんか20年やってこれてよかったなっていうことと、まああんまり実感がないんだって話です。これはもうなんか共通した形で、みんなにそのように伝えています。で本当に一口に、まあ、20年と言ってもあまりこう実感が湧かないんですが、まあ、当時ね30歳だった私も50歳になり、まさに20年経ったからなんですが、いろいろなことがありました。本当にいろいろなことがあって、まあ割愛しますけど割愛するんかいそこ喋るところだろうみたいな割愛しますが、今日立ててよかったな、立てれててよかったなと思います。健康だし、その精神的にも不安定さはないし、明るく元気に過ごしております。だからこそね、料理を作る作り方だとか、お店の経営の仕方を考えるのにはいい機会だなというふうに思ったりしています。5月に七尾に行って、炊き出しという名の、まあ、イベントに参加して、子どもたち向けに食事を提供してっていうことがあったんですが、能登半島地震はまだね、つい先日も震度5強だとかあって、いろいろこう大変な環境が続いてるんですけど、あの時にも料理を作って持って行った時に、やはりなんかこう料理楽しいなと思ったんですよ。で自分一人じゃなくて、いろんな大学の同級生と一緒にだったりとか、 N ちゃんホストも含めて一緒にそのイベントを参加できてよかったし、イルピアット絵町でやってた時は一人でやってたんで、あんまりなかったんですけど、神谷川に来てから本当にアルバイト職員に恵まれていて、ちなみに大間博之さん昨日誕生日なんですよね。大間博之さん誕生日おめでとうございます人のことは大げさにするんだけど、ね、自分のことをね、なんかちょっとこう、なかなかこう祝われるっていうことに慣れてなくて、本当 にすぐに逃げ出したくなるんですけど、大間さんもね昨日誕生日で、で大間博之を筆頭にって言っていいと思いますよ。本当にアルバイト職員には恵まれて、一緒に働く喜びをもらってます。で20年やってこれてるのも、お客様に、まあ、利用して、いただいているからですし、一緒に働いて楽しいスタッフ、まあ、いるからなんですけど、昨日はレーネさんだったんですけど、ね、昨日の夜も夜中の2時半ぐらいまでね、サルーコーヒーとレーネさんと4人でね、延々喋ってて話終わんないなと思いながらやってたんですけど、まあ、そういうこともねイレギュラーにあったりとか、とても充実した時間をもらっています。で去年19周年を迎えたあたりに、その迎えて正確には数ヶ月後にもう引退しますと 5年後引退しますっていう宣言をして、でなので今年が20周年あと4年後ですよね。4年後引退で、この 4年後引退っていう話、引退っていう言葉については、まあなんかこうどういう解釈があるのかってなかなかこう説明しにくいんですけど、こう私が本当に言いたいのはもう今の働き方をやめたいってことなんですよ。これ去年も言ってました。で今年に入ってから休日を増やそうっていうふうに言っていたのに、結局休日を増やすことにはできてなくって、働き方も変えられてないのが現状です。有言実行だと思っていろいろやってるんですけど、なかなか実現できないままでいます。営業自体をやめるとか、その料理をやめるとかっていう意味でこう引退ってことではなくて、そのじゃあやめねえじゃん、じゃあやめねえじゃんなんですよ。じゃあやめねえじゃんなんだけど、ここのね、今厨房で話をしてますが、厨房に立って、20年間何をやってきたかっていうと、まあ料理を作ってきたんですけど、その料理って生活をするために料理を作ってきてるんですよ。当たり前だっていうふうに思うかもしれないですけど、もう本当にまさに当たり前なんです。生活をするために料理を作ってきています。とにもなおさずそれは本当に大切なことだし、そのために料理を選んでるし、生活をするための手段として、なりわいとして選んでるものだから違和感はないんだけれども、それをやめたいんですよ。それをもって引退と呼んでいて、料理をやめるとかそういうことじゃないなと、この1年振り返って考えてみても、本当にこう引退って口にした時に何が一番重要かって言ったら、まあなんかこう自分のしたいことをする、自分の作りたいようにする、でも今でもやってんじゃんって皆さん思うかもしれないですけど、半分もできてないんですよね。だからじゃあ 何が作りたいのって、これ商品名じゃないんですよ。例えばラザニア作りたいのとかアラビアータ作りたいのとか、そういうことを言ってるんではなくて、実際に自分がしたいことって、この生活のために料理を作るってことはもう20年やってきたんで大変大切だってことは分かっているし、それは揺るがないんだけれども、もっと料理を作りたいなと思ってるんですよ。で、この料理を作りたいって言った時に評価されてしまうじゃないですか。で、まあ、評価してもらっても自由なんですけど、先日も京都意見のね、講義をさせてもらった時に、口コミする側される側という講義をさせてもらったんですが、その評価される側である、口コミをされる側である、でこれはもう致し方がないし別に構わないんです。でももっとなんかこう大衆的に開けた社会的に意味のあるものがいいなと思っていて、でそれは誰が決めるのってなったら私が決めるんですよ。それこそなんか誰かからの評価を待って、これは社会的である、これはなんかこうなんだろうな意味があるみたいな話で評価を受けたいって言ってるんではなくて、岡本太郎っていう人が昔いて、岡本太郎っていう人はその芸術ってそのある一部のコレクターや金持ちのためにあるもんじゃないんだってもはっきり言ってるんですよ。で、そうなってはいけないからこそ彼の作品というのは公共の場にたくさん、展示されています。公園だったりとか広場だったりとか、まさに万博記念公園もそうですよね。東京には本当に質の高い岡本太郎の作品がそこかしこにあって、本当になんか時計になってたりとか、世界子供なんとかっていうところにあったりとか、もう渋谷の駅にもありますよね。なんかそこかしこにああいう芸術に触れる機会があって、もう日常の景色に溶け込んでる感じです。万博記念公園も中国自動車道を通るときに、いつも見るわけですから、そうなんですけど、その岡本太郎氏が言ったその芸術っていうのはコレクターや金持ちのものではなくて、社会と大衆に開かれてなければならない、これが芸術なんだと、まさにそうだなというふうにずっと思ってるんですよ。で、芸術でさえそうなんだし、芸術はだからこそそういうところに価値があると、 料理をじゃあその考えた時に、もしくはその自分のしていることを考えた時に、芸術って何か、もう一個その岡本太郎さんは言っていて、芸術っていうものは何かって問いを立てられた時に、まあいつも思うのは、もう生きていること、それがもう芸術なんだよっていうふうに言ってるんです。だからこそ生きるっていうことにひたむきで、きちんと本質的に自分は何であるのかを考えないといけないと。与えられてはダメで、自分で生み出していく、創造していくものなんだよっていう、作り上げていくものなんだよ、これが芸術なんだと、これが日常なんだと、人間生きること、それがもうすでに芸術なんだっていうふうに彼は言っていて、当時その戦争終わってから、あの日本のその芸術界が権威主義で彩られていて、灰色で一色になっている、つまらない絵ばっかり評価してみたいなことを言ったら、その画壇からもうなんか干されるぐらいバッシングを受けていて、まあなんか10年後岡本太郎って名前がまだ生きてたら俺の首差し出してやるよって言った芸術家もいるぐらいで、まあ結局その歴史はそのように実証されているから、岡本太郎はその今だって岡本太郎の名前はみんな知っているし、芸術ってそうなんですけど、何が言いたいかというと、その今まで20年間やってきたものっていうのは生活を支えるためにやってきたんですけど、その4年後引退っていうふうに言っても、もっと早まってもいいってずっと言ってるんですけど、もうなんかそのために料理を作るのがしんどいんですよ。でお店の経営をしたくないとかっていうことじゃなくて、こう売り上げを作ってプラスかマイナスかみたいなことを考えるのがすごく面倒くさくて、事務作業も多いし、疲れてきてると。なんでそれをやらないといけないかっていうと、最初の話、生活をするためになんだけど、これ本当なのかなと思ってて、生活をするために本当にそこまでしないといけないのかなと思っていて、ただ生きていればいいっていうことだけで言えば、人間活動、生命活動をするだけでいいっていうことであれば、それはあのそうなんですよ。何事もなくやり過ごして、あの天寿を全うするみたいな。僕ら違うなと思っていて、現代は特にそうだし、その何者であるのかってことを考えてもいいし、何者であるのかってことをこうもっと自分で作り上げていってもいいし、自分の頭で考えてもいいし、判断してもいいと。そういった時に仕事って、もうもちろんあのできる人だけやったらいいんですけど、その生活をするためには必要なんだよっていう一番最初の問いは、ある程度のところに来たらもう立たなくなるんじゃないかなと思っていて、自分のために料理を作るってなかなか難しいんだけれども、こうもっと自分の料理を大衆的、社会的に広げたいんですよ。で、意味を持たせたいとかっていうことじゃなくて、もっと芸術性を高めたいと思っていて、これはなんか彩りが美しいとか、それこそ何かからクローズアップされたいとか、評価をされたいとか、そういうことを言っているんではなくて、そのもっと自分勝手な料理がやりたいんですよ。原価率を考えなくて構わないような、もうなんかこうやればいいじゃんみたいな、もう簡単に思うかもしれないですけど、20年間それでやってきてて、突然それを変えるってなかなかできなくて、で去年ぐらいからずっとそんなことは考えてるんですよ。で、町子さんね、ランチに戻ってきてもらってるから、今年の5月から戻ってきてもらってるから話をするんだけれども、そのそうだよね、からその1ヶ月戻って来てもらってランチの時にも喋ってるんですが、やっぱりこう売り上げありきで考えるのがしんどいっていうことを町子さんにはこぼしてるんです。で、彼女は聞く耳を持ってくれているから、良きこうまあ話し相手というか、あの理解をしてくれている人だなというふうに思ってるんですけど、その中でやっぱトニーの好きなようにすればいいじゃんっていうふうに言ってくれるんだが、その私が好きなようにしたら生活が立ち行かなくなるかもしれないって恐れが自分の中にあるんですよね。今の暮らしを手放すことになるかもしれないと。で、そんなことしたら、例えばかのこさんやあやこさんが困るんじゃないかと思ってるんですよ。でもなんかそれはそれで2人を信用してないのかなとも最近思っていて、もうなんか かのこさんももう12歳だし、その13歳になるんですね、8月で。もう13歳だし、もう大丈夫かなと思っていて、そのもう大丈夫って何がだよってなるかもしれないけど、もう私の中ではかのこさんはね、非常によくできてるんですよ。で、自分の頭で考えるベースも身につきつつあるし、12歳13歳の人間にしてみては類まれなぐらい判断ができてるだろうなと思ってます。自分の中で、まあ子供だから、こう自分の子供だから甘い評価をしてるのかもしれないですけど、実際にそうだなと思っているし、一人の人間として見ても13年足らずしか生きてないのにしっかりしたもんだなと思います。だから愛子さんにしてみても、そのまあパートで看護師で働いてくれているし、生活困窮しているわけでもないので、細々としたね、暮らしはもう続けられているんですよ。じゃあなんかこう好きに、自分がね好きに料理を作って経営がガタガタになるかって言ったら、そんなこともしないじゃないですか。だから本当にこうイタリア料理っていうものをベースにしながら、自分の作りたいイタリア料理っていうものを、まあ6月目には特にね、値段をちょっと下げたんですよ。だから原価が上がってる世の中ですよ。いろんな物価高がある世の中なんですけど、お肉料理とかでも760円ぐらいから食べれるようにしたんですよ。これ税込みですよ。だからもう実質的に698円とか695円とか、そんな金額に税金加えて760円になるんですけど、適切かどうかってことよりも、食べてもらいやすい価格って大切だなというふうに思っていて、でまさかね、うちのお店別にこうミシュランとかの権威付けに乗っかることもなければ、その興味を持たれることもないし、有名なインフルエンサーが来てなんかこう突然炎上するぐらいこう盛り上がったりもしなければ、私がこう友達関係が豊富で周年をやんややんやお祝いで行列ができるとか、なんかごった返すとか、そんなこともないですよ。でお花をねくださったりとか、静かにお祝いしてくださっている方たち、本当にみんなありがたいなと思っていて、丁寧にお祝いをしてくれているなというふうにつくづく思って、すごく胸が熱くなります。なんだけど派手なイベントだとかはちょっとようやらなくって、でもその昨日もね、なんか夜お客様一組だけだったんです、5役。でもなんか 前日なのにこんなもんかって思いながら、まあでも実力だなと思っていたら、まあ友人たちがパラパラ来てもらって話をするっていう流れで昨日は運んだんですけど、何が言いたいかっていうと、そのまとめていくと、自分の料理を作っている今の仕事が生活を支える上では重要だったんだけれども、もうさすがに疲れてきてますっていうことで、体力がもう朝8時ぐらいから入って、こうしてこうまあ途中でラジオ収録するみたいなことをやってますけど、夜のね、昨日だったら2時半とかじゃないですか。でまあ大体12時半とか1時に終わるんですけど、そういう働き方っていうのはもうやめていかないといけないんだけれども、労働時間の長さよりももっとなんかこう楽しく料理を作りたいんですよ。で楽しく料理を作るって言った時に、やっぱりねトニーはね生涯向いてないんですよ今更言うんですけど、本当向いてなくて、こう向いてないな。なんか税理士さんからはね、その原価率も経営のバランスも非常にうまくいっていて、飲食店の中ではもう超優良なんだっていうふうに言ってもらってるんですけど、それはそのようにしてるからなんですよ。私がうまく経営できるように、うまくお店が運営できるように努力してるからなって当然なんですよ。原価率にしても、そのまあバランスシートにしても、それは当然そうです。でもそれを気遣いすぎてやっていることがもう疲れたんです。でできるなら自然にやったらいいじゃんってなるけど、すごく疲れるんですよ。もうなんかそういうこと気にせずに料理作りたいなと思ったら、ね、儲けが多分こうなくなっていくというか、多分税理士さんからもどうしたんですか、いけないガタガタじゃないですかって言われるぐらいになっちゃうと思うんですけど、それでも立っていられるんだったらやってみたいなと思っていて、価格をなんかバカに安くするとかそういうことを言ってるんじゃなくて、 その時間をかけて一皿を作るとか、その出すペースが早かったり遅かったりっていうのはいろいろあると思うんですけど、出したい料理をきちんと丁寧一皿仕上げるとか、今月の一皿っていうものをきちんと作るとか、そういうことを考えたいなと。で、それには時間がかかるし、まあコストもかかるのかもしれないけれども、こういうものを作りましたっていうものをね、うちはコース料理がないんで、アラカルト料理なんですけど、勉強しながら少し出せたらいいなというふうに。自分の中でも、なんか綺麗な一皿とか作りたいんですよ。丁寧な一皿とか出したいんですよ。でもやっぱりスピードありきだと思って、今までずっと働いてきているので、そのスピードも裏切れないし、皆さんからの期待もあるし、イタリア料理店の中では比較的にスピードを持って出せてるんだっていう自負もあるから、そこはやっぱり、やりたいんですよね、でもね。まあなんか、ブツブツ考えるんですけど、今言ったみたいに、まあだいぶ疲れてきてますよ。でもなんかそれやめたいとかそういうことじゃないんですよ。もっと作りたいんですよ。もっと作りたくって、もっと作りたいからこそ、どうやったらできるかなっていうふうに思っています。20周年迎えたので、まあなんか一つ、この今お話しした内容はまた文字起こし、テキストでしたら違った文脈になるかもしれないですけど、文字起こししようかなと思ってるんで、またね、後日、かけたらいいかなというふうに思ったりしています。今実はね、京都意見のあの、講義を受けてくれた27人の人たちが、レポートを提出してくれてるんですよ。で、その1枚ずつに、全部あの、評価というよりは、あの、返事を書いていて、一人ずつのレポートに全部文章で返してるんですよ。紙に書いてるというよりは、まあ、iPad を使ってその上からペンで書いてるんですけど、PDF で送られてきたレポートに対して、自分のコメントを全部一人ずつ丁寧に書いていて、その作業がもうものすごく多くて、ただなんかこれ嫌じゃないんですよ。27人の人たちに向けてした講義が、こんなに好意的に捉えてくれてたんだなってことで、本当にこの20周年のもう一番のプレゼントじゃないかなと思ってます。退屈な講義じゃなかったかなとか、分かったかなとか、なんか難しい話しちゃったかなとか、怖がらせたかなとか、いろいろな反省があって、ああ、授業って難しいなって打ちひしがれていたところに、皆さんから寄せられた講義レポートは、本当になんか分かりやすくてよかっただとか、レジュメもしっかりしたものでよかったですとか、なんかこう SNS について考えるきっかけになりましただとか、なんかこう、発見があったみたいなことを書いてくれていて、いや、良かったなと。だから、なんか、それについて書いてるんで、ちょっと文章を書けてなかったりとかするんですけど、それが終わったらね、レポートが先かいってなるんだけど、レポートに対する返信をしてから、またちょっと文字起こしできたらいいなというふうに思ってるんで、もしよろしければね、またそちらの方も読んでいただけたらな、なんていうふうに思ったりしています。とりも直さず、2024年6月7日、イルピアット誕生20周年ということで、本当に皆様が興味を持って、まあ、接してくださっていて、関心を持っていただいて、イルピアットは成り立ってきたなと思っています。これから先も料理をずっと続けるし、死ぬまで料理は続けるんですよ。作り続けます。これはもう宣言として間違ってないと思います。叶うなら青森の雪原で死ぬか厨房で死ぬかどっちか選びたいなと思ってるぐらい、そんな心意気です。だからお店を続けるっていうことはするんだけれども、引退しますっていうのはもうなんか原価率だとか売り上げだとかあんまり考えてやってもつまらないなっていうふうに思ってしまってるんで、そういうところから外れていきたいなと。だから本当に興味のある人たちだけが足を運んで食事をする店になっていくんだろうなっていうふうに思うんですけど、そういう事柄が芸術っていうことで考えると、大衆に開かれて社会的意味を持つっていう風になればいいなと、自分の芸術性を含めて生きることを、社会学を実現すること、そういうことが料理に込められた哲学思想として、皆さんの日常に彩りだとか楽しみだとかおかしみだとかを提供できるのであれば本望だし、本来レストランの持つ意味ってそういうことかなというふうに思っているので、それを実践する段階に もういいか、やろうかな。だから、その、4年後とかって言ってるのを、まあ、なんか何年というよりは、なんか静かにされてスライドしていって、今からしますっていうことよりも、まあ、なんか変化を、ここから先のね、トニーの変化も楽しんでもらえたらいいかなというふうに、そんなふうに思います。はい。お届けしてまいりました。水谷ラジオ20周年ありがとうございます。私パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。よろしければ検索して聴いてください。今度ね、6月23日、岐阜の居酒屋さんでライブがある、ヨシコストンペアさんの曲です。ヨシコストンペア。この岐阜のライブ私行くんですよね。聴きに一人で。はい。よかったらね、岐阜にお住まいの方や、周辺名古屋にいる人、一緒によかったら、ヨシコストンペアさん。まだなんかチケットあるのかな？わかんないですけど、ヨシコストンペア6月23、岐阜で検索したら出てきますんで、よかったら、一緒に聞きましょう。はい。ということで、パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。ぜひ検索して聞いてください。ヨシコストンペアさんで、潮騒。ね。すごく歌声綺麗で素敵な曲です。私好きな曲だと思ってるんで、よかったら検索して聴いてみてください。21年に向けて21年目もよろしくお願いします。料理はずっと作り続けますし、私の身勝手でわがままな料理スタイルにも皆さん付き合っていただく形になりますが、どうぞよろしくお願いします。お聞きいただきありがとうございました。またお耳で会いましょう。トニーでした。それではまた、さよなら。